皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
今日で10月に入りましてですね、
うん、
エピソード179ということですけれども、
10月になりました
ね。もう気候はすっかり涼しくなりまして、だいぶ過ごしやすいなという昨今ですけれどもね。
うん、
どうですか、何か最近。あ、10月2日ということはですね、
自己完結型だね、本ですかね。
あ、ごめん最近どうですかって聞きながら10月2日かと思ってちょっと思い出したことがあったポッドキャストの日、国際ポッドキャスティングデーが、ね、
はいはいはい、
インターナショナルポッドキャスティングデーというのが9月30日になりまして、
うんうん、
それを受けてポトフさんがね、企画されてるというかやられている日本ポッドキャスト協会さんの方で、
うんうん、
2日間ぶっ通しでこう番組をつないでいくみたいな企画が立ってましたけれども、
24時間配信やろうかなって思ったら集まりすぎて24時間を優に超えたというあれですか。
そうそうそうそうそう。それのね、ちょうど10月2日、今日ですよ。
配信者本ですと。
そう。今日の12時、昼の12時にから30分、僕の回を設けております。
骨レイディオ来ちゃう、ついに。骨レイディオ。
で、これも、なんかね、なんだろう。
ラジオミエベン
やらないけど。
一人でやっちゃうの？
今の、本当のこと言っていい？
はいはい。
これまだ、今日の収録まだ9月じゃないですか。
そうですね。リアルタイムの僕らまだ9月を生きてますね。
そう、9月じゃないですか。
うん。
で、音声の締め切りが9月22日なんですね。
ほうほうほう。ほうほうほう。
まだ何撮るか決めてないです。
すごいなぁ。ギリギリ主義。
いや、というのは、これ、ある方にお声掛けいただいたんです。
はあはあ、
まだ枠ある、余ってるみたいなんで、ホネストさんもやりませんかってお声掛けいただいたんですよ。
なるほど、なるほど。
え？そんな言っていただくんだったら、じゃあちょっと枠取りますね。っていうので枠取った。のはいいんですけど。
うんうん。
枠取ったのも結構ギリギリだったし。
うん。
音声上げなきゃいけないの、もう、あと数日後だし、これ誰も誘えねえじゃんって思って。
なんという。
いやいや、他の人になんか迷惑かけるなと思ったのよ。これからだって、仮にじゃあ小平さんにお願いするってなっても。
うん。
話題ねえよって話になるし。
まあね。30分間。
だポッドキャストのことを話さなきゃいけないってなるとさ。
はいはい。
なんか、小平さんとポッドキャストの話する、してもいいんだけど。
まあ確かに盛り上がる未来は見えない。
そうなのよ。
まあ確かにな。
そう、いや、そうなのよって言っておきながらよ。
うんうん。
一人だともっと盛り上がらない気がしてるの、今。
確かにね。一人喋り30分か。確かにな。
で、そう、考えたのよ。はじめちゃん、まあ、この前ね、その座談会もやったし、例えばはじめちゃんとかはるさんとか、さじまさんとか、また誘って、うん、すいません、30分でなんか撮らせてください。とか、
うん。
いろいろあるなと思ったけど、いかんせん時間がないからさ。いや、それはちょっと失礼だしな、みたいな。
なるほどね。
の、いろいろ考えた結果、僕一人で何とかするしかねえっていう結論に今至ってるっていう。で、今締め切りでいくと、今収録してるこの日、今日、今0時56分なんですけど、今日が9月22日なんですよ。
24時間切ってる。
ということは、俺一回寝て、起きて、その後やらなきゃいけないと。
まあ確かに、まあでもな、ポトフさんはな、なんだかんだ言ってこう、巻き返す能力あるからな、多少遅刻してもなんとか許してくれそうな気もするけどな、でもそれは。
そうね、だから
な、それはあんまりこう、確かにこう、甘えてもいけない気もするしな、難しいな。
だから、なんか、遅れる方は事前に言ってくださいっていうのは言われていて、もうちょっとその日は間に合いませんみたいなやりとりをね、これ見てたりするので、
うんうん、
まあまあ、可能は可能なんだろうなと思いつつ、とはいえね、お前一人で撮ってんのに遅れるんかいって思われてもあれだし。
平謝りで、すいません、すいません、つって。
なのでちょっと何について語るかも、正直まだ決まってない。
すごいな、これ、今この配信を聞いてる方、え？これが流れてる10月2日の、昼に、
うん、そうよ。
この状況のホネスがどう起死回生しているのか。
そう。
逆に興味が湧くね。マジで、ラジオ見え弁始まってるかもしれん。おー、心配だな
ぁ。いや、だったら、ネタなかったんだなと思ってね。そうそう、そうなんですよ。
なるほどね。
そこは、あれなんですけど。
すごい状況だな
ぁ。だからといって別に受けなきゃよかったなって思ってるわけでもなく。
そうだな。
ま、これをきっかけにね、ちょっと一人喋りも慣れていきたいなというところあるからさ。
今から誰誘えるかな。
誘えないだろう。もう
晴れさんは意外と対応できちゃう人だからな。
あ、まあね、
はじめちゃんどうだろうな。フットワーク的にはいけそうな気もするけどもな。マジですか本屋さんみたいな感じで来そうな気もするんだよな。
いやでもあそこさ、稲目も持って水曜収録じゃん。あ、
え、あ、そっか、まとめて撮っちゃえばいいのか。あ、いけるな。100回にお邪魔すればいいのか。あ、道が見えたぞ。あ、
失礼すぎるだろ。いや、だから、ハルさんにも
好き勝手で100回をそのまま流しませんか。
いやいや、流しませんか。俺枠取っといたんでじゃねえんだよ、それ。そういうことじゃねえんだよ。
とんでもねえプロモーター現る。
いやいや、でも何かしら。だから、ポッドキャストのことについて語らなきゃいけないみたいな。一応制約は、話題の制約はあるらしいので。
まあ、意外とこう、フットワーク力でいけるのはダンさんだな。ダンさんぶっ飛びでいけるからな。
いや、30
分に収めるかという問題があるんだけどな。
だから収まんないし、そうすると俺の編集が大変になるから。それだったら、だってさ、多分ダンさんとハルさんに声かけたらいけるでしょ。きっと。きっとね。
多分全然いけるよね。
おう、そしたらなんか、エセゲームなんとかみたいになっちゃうから、俺が。それもそれで違うじゃん。ということで、ちょっとね、これを、その10月2日の0時に聞いてる方は、あと12時間後ぐらいにね、
うんうん、
私のやつが流れてるはずなんで。
そうだね。
まあ、アーカイブで聞けるかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、聞けるか
な。ここに来て挽回で、駆け上がりラジオが流れてるかもしれない。
いや、一瞬考えたのよ。
いけるかもしれない。
その、復活として、これ枠取って30分かけラジ、あの3人ね、久々に集めてやろうかとも思ったんだけど。
でででででんでんでん。
いかんせん時間がないからさ。ちょっとあの2人にですらちょっと躊躇するスケジュール感だったから。無理だ。
まあ、確かにな。20代ならできたかもしれないスケジュール感だな。
そうなの。そうなのよね。
後半戦に入ってからいける話なんだろうか。
まあまあでも、なんか喋ってると思いますね。ぜひ。
ホネストジュニアと恐竜について語る30分。
かわいいね、それ。
恐竜博士とホネスト助手の恐竜タイムズ。
恐竜タイムズ。かけらしタイムズからパクっとるんだよ、それ。
教授、今週は、今月は、こんな論文が発見されました。
パパ、読んで。その番組跳ねる気がするな。
すごい、キッズ&ファミリーコーナーに流星のごとく現れる恐竜番組。
いや、本当だよ。突然の1位取るかもしれない、それ。マジで。セサミストリート抑えてんの。
セサミストリート、ついに、セサミストリートを抑える。
なかなか抑えられなかったあのセサミストリートを抑えての1位取るかもしれない。
もう、恐竜博士とホネスト助手だよ。ホネストだよ。化石の話をするのにホネスト。
やばいじゃん。
やばすぎるね、これ。
ぴったりじゃん、名前。それで、運命第100回のゲストが、ダイナソー小林だった。 夢あるなぁ、その番組。目標
で見えたなぁ。ああ、いけるかもしれんな
ぁ。これは、しかも、1話ごと30分って決めて、一つの恐竜について語り尽くせば、結構なエピソード数いける
な。いけるなぁ。なんか、佐々木亮さんの宇宙話に通ずるものがあるなぁ。
あ、いけるかもしれんな。10分でやらいいのか。
いけるな
ぁ。いけるわ。
いけるなぁ、これ。
今日は竜番類から、みたいなね。あるね。
いけるなぁ。
いや、マジで考えてんじゃないよ、そこ。でも確かに恐竜のポッドキャストってあんまりないかもしれないな。
そうだな。科学系も一時期全然なかったのにな。急に。
増えたもんね。
ボワッと増えて、軒並み人気番組だもんな。恐竜。
そうね。
毎月丸々日は恐竜系ポッドキャストみたいな、クリマ作ってな。いけるかもしれんな。
それやるんだったらもう、ダイナソー小林に声かけて、ちょっと一緒にやりませんかって言うよね。
本当だな。ポッドキャストで天下取りませんかつってな。
あ、僕と一緒に天下取りませんかつって。
スポティファイさんに相談してな。スポティファイオリジナル。ダイナソー小林と恐竜博士の、ね、あれホネストいなくなった。
おかしいな。いやいや、俺を抜かすなよ、俺を。編集ホネストになっちゃう。
かっこ編集はホネストがしてます。
いや、いいんです、その話は。まあ、それ、すいません、僕のね、ちょっと宣伝みたいになっちゃいましたけど、その10月2日やってますっていう話でしたね。
は
い。
なるほどね。
ぜひ、お時間合う方は、そのお昼ですけどね。
そうですね、はい。アーカイブが残るのかちょっとわかりませんけどもね。
はい。日曜のお昼に、ホネストの声ちょっと聞いてもいいよっていう方は、ぜひね、チャンネル合わせて聞いていただきたいなと思いますけど。
うんうん。
まあ、そんなわけで、今日は、小江さんの話題の回なんですけれども、今日は、何を持ってきていただいたんでしょうか。
今日は僕がアイドルの話をします。
え、どうしたの。
本当だよね、どうしたんだろうね。まあ、もとい、
はい、
ゲームの話をします。
あれ、お、うん、
アイドルのゲームの話をします。
ああ、アイドルのゲームか。なるほどね。
まあ、詳しくは本編で話そうかなと思いますけどもね。
うん、
ゲームの話なんで、ゲームなんとかですればいいじゃんっていう風な話題ではあるんですけども。
うんうん。
何せアイドルのゲームなんでね。これはホネスト向きだなぁと思いましたね。今日はこっちでも話そうかなと思ってます。
あ、こっちでもね。
多分ゲームなんとかでも話してます。
あ、なるほど。じゃあ、今回こっち側はホネスト方面のお話になるわけですね。
そうですね。まあ、ゲームなんとかでいつ話してるかが分かんない。先週話してるのか、明日分で話してるのか、ちょっとタイミング調整が微妙なんですけども。
おうおうおう。
多分近しい時期に話してると思います。
なるほど、なるほど。
うんうん。
じゃあ早速、本編に入っていきたいと思います。
本日は、ゲームの話をしまーす。
うん。
いやー、まあ、ご存知の方、多少いるかなと思ったりもするんですけども、僕、ゲームなんとかという番組やってます。
はい、まあ、知ってますよ。
そっちの方で、普段、毎週、ゲームの話を散々してるんですよね。申し訳ないんですけどね、うん、散々してるんですよ。
申し訳なくないけどね、別に。
すんごい、もうずーっとゲームの話しかしないんですけども。
ゲームをコンセプトにした番組ですから、それはそうですよ、それは。
まあ、その影響もあって、
うん。
ハイレモの通信簿の中でゲームの話をするのはだいぶ減ったんですよね。
うんうんうん。
そんな中、今日は、ハヤツーで久々にゲームの話をしようと思うんですよ。
うん。
なぜならば、
なぜならば、
今日話したいゲームが、アイドルに関する、ゲームなんでしてね。
なるほどね。
タイトルが、アイドルマネージャーというゲームでございます。
アイドルマスターとかではないんだ。
アイドルマスターは昔やってました。ただ今回やったのはアイドルマネージャーです。
アイドルマネージャー？
ええ、マネージャーです。
ほうほうほう。
で、まあ、このゲーム。
うん。
正直なところ。
うん。
ものすごい流行ってるということは、正直ないですし。
おう。
この先大ブレイクするのかというと、まあ、そこまでではないだろうと思ってます。
あ、そんな感じのゲームなのね。
別にこう、質が低いというつもりはなくて、
はあはあ、
この流行り物通信簿というお題目に沿って、すごい流行ってるんです、このゲームっ って言えるかっていうと、まあそうではないんだよなと思っています。
お
う
お
う
おう。
ただまあね、このゲーム自体が、なんだろうね、ざっくり言うと、アイドル事務所を切り盛りする経営シミュレーションっていうんですかね。
はぁ、はぁはぁはぁ。マネージャーとしてってことね。
まあ正確に言うとプロデューサーなんだけどね。
あそこはアイマスと一緒なのか。
そうだね。アイマスもプロデューサーだね。でも、まあ、そこともちょっと違うんだな。ちょっと違うんだ。
え？違うの？プロデューサーさんじゃないの？
あれはね、そうだな。ゲームの重きを置いてるところが違うからな。まあ、役割としてはどっちもプロデューサーさんなんだけどもな。
ほうほう。
ただまあ、趣旨として、話題の趣旨としては、そのアイドルに関するゲームをやってますと。最近やりましたと。
はいはい。
で、まあ、普段だったらゲームなんとかで話すよっていう部分なんですけども。
うん。
まあ、テーマ的にね、非常にホネスト向きだなと思いましてね。
はい。
まあ、今日は、このゲームの概要とかね。
ほう。
遊んでみた僕目線とのご紹介みたいなことができれば、楽しいかもなと思った次第です。
まあ、少なくともダンさんとかハルさんとは違う切り口で切り込んでいくとは思うよ、僕はね。
さすがですね。
間違いなくね。だってあの二人アイドルの切り口は多分切り込んでこないでしょ。
まあ、全く持ってないと思うね。
おお、だゲームの側面としての多分見解はあれど。
そうそうそう。
やっぱ僕は自分の立ち位置分かってますから。やっぱゲームというよりもやっぱりアイドルの観点でちょっと見ていきたいなというふうに思いますけどね。
うんうん。まあゲームなんとかで話すとね、どうしてもこうゲームの細かい仕組みの話とかになりがちなんでね。
うんうんうん。
今回、ハヤツの方ではそういう話題ではない部分のところを話していければなぁと思いつつでやっていこうかなと思います。は
い、お願いします。
まあ、とはいえでゲームのざっくりとした概要を最初にご紹介しますと。
うん。
まあゲームを遊ぶプレイヤーは、アイドル事務所のプロデューサーとなりまして。
うん。
自分の手で、オーディションとか、
ほう。
楽曲制作とか。
はいはい。
メディア制作っていうんですかね。テレビ番組、うん、ラジオ番組とかの制作だったりとか。
ほうほう。
ライブを企画するとか、イベントを企画するみたいな。そういった、まあ、アイドルに関わる業務をこなしながら、自身がプロデュースするアイドルユニットってものを大きく育てて、そして事務所を大きくしていく。そういう、アイドル事務所の経営シミュレーションゲームとなります。
結構じゃあ、最初はちっちゃい事務所なんだ。だって、一人でそこまでやんなきゃいけないってことは。
まあ、そうだね。一番最初のゲームのスタートの、としては本当に、君が初めてのプロデューサーだよっていうところから、会社が立ち上がるところから始まりますね。
わあ、結構、もうじゃあもう本当に地下アイドルぐらいだ。ね。感覚的に言うと。
そうですね。
お
うで、まあ、後々話しますけども、結構な大所帯アイドルまで作れるようになるんでね。
あ、そうなんだ。
うん。なかなかのサイズ化までいきますよ。
ほうほうほう。
で、このゲームの発売のプラットフォームとしては、
はい。
Steam。
お、Steam。
まあ、PC ですね、PC。パソコン向けのゲームとして、うんうん、去年の2021年の4月に発売されました。
ほう。
そして今年、2022年の8月に、Nintendo Switch、PS4、PS5 で発売されましたよと。
うん。
いうようなとこで、まあ僕はこの8月にその PS4 だ、Switch だ、みたいな、そっちのバージョンが出るよって出て、ああ、ついに出ちゃうの買っちゃおうかな、みたいなこと思って最終的に PC 版を買ったっていうような流れだったね。
なんでだよ。
ここはね、まあ先に言っちゃうかな。あの PC 版はね、もっとってね、こうユーザーが作った追加の、
あ、
拡張データみたいなものをインストールですけども、
はいはいはいはい。
このモッドの方、まあ、僕が、まあ、どこまで遊ぶかは分からないけど、モッドを調べていった結果、乃木坂モッドがあるぞということを気づきまして、うん、これは PC 版しかないってことになりまして、PC 版を買った次第ですね。
あ、やっぱいるんだ、そのモッドって、要は、本当のその基盤となるゲームを作った人でない人が作るオプションパーツみたいなモッドってこと
ですね。そうそうそうそう。うん、なんで、あの、こう、まあ、非正規って言うと言葉が悪いんです。別にそういうわけでもないんですけども。
うん。
まあその、今回のこの紹介するアイドルマネージャーっていうゲームで言えば、うん、まあ、オーディションをしてアイドルになる候補の女の子を雇うっていうような、
うんうんうん、
合格するみたいなところがあるんですけども、そこの中に、乃木坂のガチメンバーがデータとして投入されてるんで、うん、
ああ、
みたいなことが起きるっていうのはね。
で、準公式みたいになるってことでしょ？そのアイドルマネージャーの準公式オプションみたいなのが、他の人が作ったやつが入れられます。
そうそうそうそう。
ね。
まあで、乃木坂さんだけじゃなくて、僕の調べた中では、あの、TWICE のバージョンがあったりとか。
おぉ、TWICE ね。
そういうモッドがあるのが、PC 版で充実していたんで。
はぁ、あ。
ここは念には念をと思って PC 版を買ったという次第でしたね。まあ何より Mac で動くというのがありがたいところでしたね。うん、大変ありがたかった。
ちょっとグッと引き込まれてるね、今。
そこまでが一つの概要なんですけども、
うんうんうん
う
ん、
もう少し背景の部分を語りたい。
はい。
このゲーム。
うん。
まあいいや。ここまで聞いて、ホネさんどういう印象を受けました？
どういう印象を受けました？
まあ、そこまでもないか。そんな話もないかね。先に進みますか。
いやいや。うん。印象別に言おうと思ったら言えますけど、いります
すごいね。何でも喋れるね、この人。
いや、なんだろうね。でも、やっぱり、こう、今までのアイドルゲームって、なんかこう、アイドルの人と恋愛するみたいなアイドルシミュレーションゲームは、僕もその AKB48 分の1をね、過去にやってお話しした時もありましたし。
あったね、ありましたね。
なんか、そういうこう、アイドルと疑似恋愛的なものがあるっていうのは、なんかよく聞くんだけど、それこそアイマスみたいな形態のアイドルをプロデュースする方で、
うんうん、
なんだろう、そこまで本当の経営シミュレーションによったものってあんまり僕聞いたことはないなと思ってたのよ。
そうですね。珍しいです。だいぶ珍しいです。
どっちかというとそのアイマスもさ、まあ、さっき言ってたかもしれないけど、重点はアイドル寄りにあるじゃん。
うん。そうだね。
その運営はしていかなきゃいけないっていうのはあるんだけど、いかにこのアイドルたちをこう気持ちよくさせてというか、気分を乗らせてみたいなところがアイマスだと思っていて、それよりも、このアイドルマネージャーは完全にその、お金の部分とかが、しっかりやっていかないと経営立ち行かないよみたいなところにも踏み込んでるのかなっていう印象は、さっきの説明から受けたかな。
なるほどね。
うん。
さすがですね。
はい。
その感想、
うん。
いいと思います。
ありがとうございます。
皆さんは、聞いてる皆さんはどういう感想をいただきましたかね。そんなゲームがあるんだなーって。まあ、ホネスがおっしゃってくれた通り。
うん。
これまでのアイドル関係のゲームっていうと、
うん。
まあ、それこそ、AKB みたいな実在のアイドルとの疑似恋愛みたいなのも多かったし、うんうんうんうん、まあ、アイマスみたいな、まあ、仮想のキャラクターではあるけども、その子たちと疑似恋愛するような、まあ、プロデューサーという手は取ってるけども、そういう要素がはらむよねっていうは、言ってしまえば、ギャルゲーみたいな、
そうね。
側面が強かったわけですよ。
ときメモみたいなやつね。
うん、そうね。恋愛ものっていうのはね、やっぱどうしても絡んでくるよね。
うん、うん。
まあ、恋愛とは言わなくても、ある意味、キャラクターを可愛がる、めでる、推したくなる、そういう感情を誘発するゲームが大半でした。
あ、そうね。なんか信頼関係と言いつつ、なんかワンチャンあるかなみたいな感じの手が多いよね。
うん、うん。
うん、
で、このアイドルマネージャーというゲームは、ちょっと極端な物言いにはなるかもしれないけども、アイドル単品の子たちとはそこまでギャルゲー的な成分、疑似恋愛的な成分は強くないです。ないわけじゃないけども強くないです。
ああ、そうなんだ。
そこが少し一線を画してる部分かなと思ったりもします。
うんうん。
そして、もう少し背景の部分。
うんうん。
このゲームの開発は、グリッチピッチという、
グリッチピッチ。
ロシアのデベロッパーさんが作ってます。
日本じゃないんだ。
そうなんです。日本じゃないんです。
はぁ。
で、まあ日本においては、プレイズムさんっていう、まあまた別の会社があるんですけども、うん、そこが日本語のローカライズってものをしてくれて、日本でも、まあ日本人の僕も、何の不自由もなく遊べるという状況になってます。
あ、だからロシア語で開発されたものをメニュー画面とかのその文字を日本にしてるのがその会社さんなんだね。
うん。
はぁはぁ。
で、まあロシアと言いましたけれども、
うん。
制作の中心人物のマックス・ロゴージンさん。そんな方がいるんですけども。
マックス・ロゴージン。
もうね、これロシア人の方なんで、はい、ロシア人の方の発音がよくわかんないですけども、マックス・ロゴージンさんって言うらしいんですよね。
はいはい。
この人がデザイナー兼プログラマーという立ち位置。う
ん、デザイナーって聞くとちょっとピクってなっちゃうけど。なるほど。はい。
そして、シナリオライターの方は、
うん。
アメリカ出身のジャスティン・クーパーさん。
ジャスティン・クーパーね。
うん。クーパーさん。メインアート、まあ、ゲームの本当に一番のメインのアートワークの部分を描いている方が、スペイン人のアイワさんという方。
え、すごい、なんか、国際的なゲームだね。
そしてこう、ゲームの中で使われるピクセルアート、ドット絵みたいな部分のところは、ロシア人のキャサリンさんという方が作っています。
へぇ
ー。ちょっと調べた中ではこのぐらいの方しか出てこなかったんですけども、うん、比較的少数制で、お気づきの通り、
うん、
多国籍舞台なんですよ。
すごいね、それは。
日本人ゼロのね。
え、ロシアでもそういうなんかアイドル、なんかタトゥーとか以外にいんのかな？
この少数精鋭の舞台で、発案者でもある。まあ、中心人物というよりなんかこのマックス・ロゴージンさん、マックスさんですよ。
はい。
この人は、日本のアイドル文化が大好きじゃと言うとります。
そうですか。なるほどね。
そして、
はい。
このゲームを遊んだ僕の所感を述べさせていただきますと。
お、早速、はい。
マックスさんは、
うん。
日本のアイドル事情をよく理解してらっしゃる。
あ、そうなんだ。
正直、僕よりもはるかに分かってらっしゃる。
あ、そう。
このゲームね、ゲームしていくと、ランダムイベントみたいな形で、
うんうんうん、
アイドルにまつわる、なんかこのアイドルがこういうこと起きちゃいました。こういうことになっちゃいます、はいはいはい。これからこうなりそうです。いろんなイベントが起きるんですけども。
うんうん、
これ、欅坂であったやつだよね。
おー。おい。
あ、これ、乃木坂であったやつだ。おー。あ、これは AKB かな。おー。あー。詳しいっていうことが、僕でさえも節々に感じる。
あ、そうなの。
おそらくまあ、ホネストみたいな、僕よりも知ってる人からしたら、マックスやるじゃんっていう感じのイベントがたくさんあると思いますね。
あ、だから今、アイドルマネージャー僕がやったとしたら、うん、まあだから、小平さんで言うアベンジャーズみたいな感覚になるわけね。
そう。だね。
ピンときてない。いやいや、いろんなアイドル見てるから、多分、この映画のこのシチュエーションはあそこから引っ張ってきてるんだ、みたいなリンクがあるんでしょ？
ああ、そうだね、そうだね、そうだね。
マーベル・シネマティック・ユニバースの作品群の中にはいろんなリンクがあるんでしょ？それと、同じような感覚で、僕は、小平さんよりも、あ、これあそこのアイドルのあれやーっていうのが、わかるわけだ。
うん。多分ね、僕、これ、何のイベントだろうな、なんかのオマージュなんだろうなと思いながらも、わからんっていうのが結構あったんでね。
ああ、じゃあそこは、もしかしたら僕の方が楽しめる可能性はあるってことだね。うん。
僕の射程圏内に行く坂道さんのいくつかの記憶では拾いきれないものがきっとあるんだろうなと思いましたね。
なるほど、なるほど。
それぐらいに、マックスさんは日本のアイドル事情が凄まじく詳しい。
すごいな。
下調べの中で掘り起こした限りでは、ロシアにいながら日本のアイドルの番組をめちゃくちゃ見とると申しておりました。
もう確実に、じゃああれだね、乃木どこから乃木中を見て、そこ作見ながら、欅って書けないもう過去を振り返りつつみたいな感じか。あとは、日向坂のね、番組を見て。
その上で、日本のメディアに対してちょっと愚痴をこぼしておりました。
なんで？
日本のテレビであったり、そのアイドル関係の映像メディアは、
うん、
サブスクサービスをやるのはいいんだが、そのサブスクサービスが日本のクレカしか対応してないのを何とかしてくれと、僕は見たいんだと、ユニバーサルにしてくれとおっしゃっておりました。
それはごめんだよ、それは。
僕は、そうそう、全く、なんてことって、僕も思いました。
だから日本のアイドルは、やっぱ、売り方がやっぱちょっと下手な部分あるよね。だから今の、なんだろうな、それこそ BTS とかをまあ見習えってわけじゃないけど、
うん、
やっぱり世界的に売ろうとしているよね。この BTS しかり。まあ、こう日本のやつってもう、やっぱ日本語中心だし、
うんうんうん、
そのシステムに関しても日本にさ、もう凝り固まっちゃってるからさ、海外の人が見ようと思ったら、その違法な形で見るとかしかできない状態じゃん。その YouTube にちょろっと上がってるの見ますとかさ。
そうですな。
なんかそういうのもうちょっと考えた方がいいよ、やすし。
名指しで入った。
やすし、それは考えた方がいい。やすしの担当じゃないかもしれない。
どうした、クールジャパン構想。どうした、どうした。
そうよ。そういうとこ考えてこそでしょ、やすしは。あ、ごめん、やすすは。
やすす。やすす言われてるぞ。
頼むよ。この番組聞いてないことを祈るけど、頼むよ。それは。
やすすの名前出るのも、Google メッシュ Wi-Fi の頃以来だわ、もう。
懐かしいな。メッシュ Wi-Fi であれやってたわ。ケヤキの、あの、パズルゲームやってたわ、そういえば。
懐かしいな。
思い出した
わ。ああ、懐かしいな。
そうだから、そうね。確かにロシアからしたら、そうね。見づらいかもしれないね。
まあ、何が言いたいかと言いますとね。
うん。
このゲーム、僕は遊びました。すごく日本のアイドル事情よくわかってるなと思いましたけども、
は
い。
うんうん。
開発に関しては日本人が一切いないらしく。
すごいよね。
外国人の方々、日本以外の文化圏の方々が、日本のアイドルを好きで作っているゲーム。うん、
素晴らしい。
それも、同じ国だけじゃなくて、こう、ロシアの人、アメリカの方、スペインの方。
うん。
それがまあ、有志として集まってやっている。
うん。
すごいゲームだなと。
それみんなだから日本のアイドル好きだったのかな？そうなるとね。
うん、そうみたいよ。
あ、素晴らしいチームですね。
まあ、アイドルだけじゃなくてね、こう日本の文化が好きだってことを言ってる方が非常に多かったみたい
だ
ね。
ありがたいじゃないですか、そう言っていただけるなんてね。
うん。で、これ、このゲーム自体がまあ途中紹介してませんでしたけども、うん、そもそもクラウドファンディングで、
あ、
スタートしたんですよね。
なんか聞いたことあるな、その背景。
クラウドファンディングで、これもストレッチゴールがガツッといったから、最終的にスイッチ版まで作るよっていうふうな形に動いた。
お、
そう。小根さんもお気づきになったでしょ
う。うん。
すごーく親近感を覚えるんですね、このプロジェクト。
経営シミュレーションって言ってたよね、
そういう。そうなんです。経営シミュレーション。ゲームの開発プロジェクト。
ん？
クラウドファンディング。
なんか俺も一丁噛みしてる、なんかプロジェクトあったな、そういえば。
そうなんです。
なんか。
そしてね。
うん。
まあ、別に隠す必要もないんです。
うん。
このプロジェクト。
はい。
我らがダンさんの。
はい。
ゲーム開発プロジェクト。だるま島の宿屋さんと。なんかよく似てるなーって僕はシンパシーを感じております。
ね、似てる似てる。しかもドット絵なんだ。いや、似てるね。
制作人数自体が非常に小規模であるってことだったり。
うん。
この、アイドルマネージャーにおいては、マックスさんが。
うん。
僕はこういうゲームを作りたいんだっていう。そのプロジェクトをやりたいんだっていう。その志に人が集まって、クラウドファンディングは大成功して、無事発売に至ったと。
ダンさんじゃん、それ。
そしてしっかり、質がいいものができてる。
ほう。
これはこう、すごいね、こう、あれ、だるま島の宿屋さん、そう、誰宿が目指すべき形のゴール、一つの到達点がこれだよなーってことすごい思うんですよね。
確かに、そうだね。
ダンさんも、このアイドルマネージャーみたいにこう、バッチリ大成功を収めてほしいなーと。思ったりするわけですよ。
その暁にはなんかロシアのポッドキャスト番組で、なんか、コヘイ、ホネストとか言われるかな。
まあ、そこまで言ったらありがてえけどな。
聞くかな。こういう経営シミュレーションゲームがあるんだ、みたいな。これ、アイドルマネージャーに通ずるところないみたいなポッドキャストがロシアで生まれるみたいな、そういう。
そうだな。そこまで言ってたらもう涙して喜ぶな。まあでもそう。そういう気持ちもあるんで、僕自身このアイドルマネージャーってのはちょっとなんか、ただ単にゲームが面白かったなっていうのと、また別の角度でからちょっと親近感を覚えてるところもありますわ。
なるほどね。そういうことですか。なるほど、うん、なるほど。
なんでこれすごいいいゲームだなと勝手にひいき目に見ております。
うんうん。いいじゃないですか。
そして、ここまでが表層の部分でございます。
うん、うわ、表層言ったな、表層。うん。
ここまでポジティブな情報を出してきました。
え？ネガティブがあるの？
まあ、ネガティブという気はないんですけども。
うん。
聞いてる皆さん含めて、ホネスさん含めて、
はい、
アイドルを育てて、事務所を大きくして、
うん、
ハッピーハッピー、
はい、
そういうゲームのように思っていただいてるんじゃないでしょうかね。
まあまあ、だって経営シミュレーションゲームですから、そうね、そうあってほしいけどね。
まあこのゲーム、まあ紹介するメディアサイトっていうのがね、うん、メディアサイトだったり個人のレビュー、なんかのブログとかのレビューとかを見ると、うん、結構センセーショナルな見出しで紹介されることが多いんですよ。
センセーショナル？はい。
何個か拾ってきたんですけども。
はい。
どんな手を使ってでものし上がるアイドル経営シミュレーション。
はあ。
誠意のある行動が正解とは限らない。
うわ、怖っ。
アイドルの炎上やいじめまで描く問題作。見たくない裏側まで描かれてしまうゲーム。
うわぁ。
そういう紹介のされ方が非常に多いんですね。
あ、じゃあ、アイドル感のいざこざというか、そののし上がり感みたいなのもあるんだ。
そうなんです。このゲーム、アイドルがただキラキラしている、そうやって成長し、育っていくサクセスストーリーみたいな部分だけじゃないんですね。アイドルのマネージャーをする、アイドルの事務所を経営するということは、こういう、性格を合わせのまではならない。
格がね。
そういう部分も描かれるゲームなんですね。
じゃあ本当に、いや僕は別にアイドルの育成に関わったことないですけど、なんかリアルなアイドル業界みたいな側面が強いんだね。
うん。僕の知る限りでも、 なんかそういう坂一つあったな。
やめなさい。
そういうの。駆け上がり坂だったかな。そうだよね。駆け上がり坂だよな。なんか。ちょっと生活リズムが合わなくなって配信ができなくなったとか。
休止中のやつだよ、おい、それ。やめろ。それは。3人しかいねえんだ、そのアイドルグループ。
僕の知ってる中でなんか一番いざこざがあった坂道ってそれかなって思ってたんだけど。違いましたっけ、皆さん。
グリーンティーです。うまうまです。ホネストです。じゃねえんだよ、おい。
3人合わせて。
3人合わせてじゃねえんだよ。もう丸パクリなんだよ、それ。有名、世界的に有名なアイドルグループのパクリなんだよ、それ。
いやー、でもまあ、なんかちょっとね、そういう裏側の部分みたいなものも、ね、描いちゃうっていうのがこのゲームの本質でございます。
なるほどね。まあ、いじめとかはね、なんか想像しやすいですもんね。
うん。
一番になりたいみたいになると、やっぱり競争が生まれるみたいなところ想像しちゃいがちだからね。
うんうん。
で、それによって起こる、こう、足の引っ張り合い。そして、スクープ。取られ合い。
うん。
とかね。
そしてその、オマージュされていくイベントの、スキャンダル方面が、ああ、これ、欅坂さんのやつだ。
ああ、やめて、やめて。
ああ、これ、西野かな。
やめて、やめて。
みたいなね、こうありましたよね。
ずっとキスしたとかやめて。
入り物通信簿やってて、いろいろ聞いたな、みたいな、こう、あったな、みたいな、あったな、みたいな。
ひた隠しにしてきたのに、私も。あまりスキャンダルには触れずに来たのに。
まあでもそういう側面があって、そして、はあ、まあ、これがゲームの面白さの裏付けになってるんですよね。
あ、まあでも。
ただただ、ポジティブな要素だけで面白いとはゲームとしては言いませんからね。
そうね。その正統派が必ずしも楽しいわけではないっていうのは、それは確かにその通りだと思う。
うん。うん、そしてゲームのある種の面白みの一つとして、まあいろんな苦難が待ち受けてるわけですけども。
そうだよな。
その苦難に対して、倫理観であったり、モラル、それに従って、これが正しいと、そう思った選択の結果が、必ずしも良いとは限らない。なんでそうなっちゃうかなそのが。
今、小田裕二
何度もあります。
くぅーじゃないの
よ。覚えてねえわ。じゃないのよ。世界陸上今必死に思い出そうとしたけど。
いいのよ。そこは。別に。
まあでもね、こんなね、こう、うだうだ話していてもね、こう、なかなか想像つかないところもあると思うんでね。
うん。
ちょっとね、疑似的にではありますけども、より具体的なゲームプレイの部分のところを少し想像していただくために、
うん。
僕が、ゲームの序盤の流れをご紹介します。
あ、シミュレーションするのね。
ホネスさんに、ぜひ、自分がこのゲームを遊んでいるとしたら、
はあ、はあ、
自身が、
はいはい。
アイドル事務所のプロデューサーとして、これからアイドルを育て上げようと考えるのであれば、どういう選択をするか。
はい。
そういった部分を考えながら、リスナーの皆さんも自分だったらどうかなっていうのを思い描きながら、聞いてみてください。
わかりました。
特段ね、申し訳ないんですけど、特段答えがあるような話にはならないです。
ああ、はいはい、うん。
ただ、このゲームが持っている空気感であったり、
うん。
ロシア人のマックスさんが、なるほど、そう描いてくるかっていう、こう、アイドル好きなのねっていう感じのところ、それを感じていただけるんじゃないかなと思うんでね。
わかりました。
くれぐれもね、このゲームを作ったのは全部日本人じゃない人たちなんですよね。そこを思い描きつつ聞いていただきたい。
はい。
というわけで、本当にゲームの序盤の流れをご説明しましょう。
うん。
ホネスさんは、アイドル事務所のプロデューサーとして着任しました。
はい。
これから、あなたが、自身の理想のアイドルグループを生み出し、
うん、
育て上げ、世界一のアイドルにしていきます。
おー、楽しみ。
まずはグループ名を決めていきましょう。
うわ、グループ名。
ちなみに僕は骨坂46と名付けました。
やめろよ、おい。おい。絶対売れないだろ、その坂。
結構売れましたから、ご安心ください。
あ、結構
売
れた。あ、よかった。それはせめてもの救いですね。
骨坂46結構頑張りましたんでね。
そうだなぁ。何にしよっかな。湯野山45にしようかな、じゃあ。あ、湯野山っていうのは四日市にある温泉が出る山なんですけど、鈴鹿山脈のね、板にある湯野山っていうのは、湯野山温泉っていうのがあるんですけど、そこから撮った湯野山、山シリーズっていうこと
です。すげえなんかパクリ感、アルファ触れる感じ。
オリジナルですよ。湯野山45ですから。
はい、なんか、一時期のなんか、すごいブームね、地方アイドルブームに乗っかったなんか、
絶対売れなさそう
なとか出てくんのかなみたいな感じのね。奇跡の一人に出てくるかもしれんなぐらいの、ね、希望がありますけどね。
あるね、確かにね。うん。まあ、湯野山45で行きましょう。
わかりました。それで行きましょう。
はい。
じゃあ、ホネスさん。そのグループ、うん。
はい。
どういった路線で目指していきましょうか。
どういった路線？
個性派で行きます？正統派で行きます？
いやー、この名前からしたら個性派だろうね。
個性派ですか、いいですね。
あんま個性派で行きましょう、これは。
じゃあ、どういうイメージですかね。キュートのイメージですかね。クールのイメージですかね。セクシーなイメージですかね。
いや、温泉あるからな、湯の山は。でも、セクシーに振りすぎてもあれだから、クールで行こう。
クールですか。
クールで行こう。
すっかりご当地アイドル感出てますね。
本当だね。いよいよやばくなってきたな、これ。
じゃあ次は、スカートの丈の長さどうしましょうか。
あ、これは重要です。これはですね。
皆さん、これ選択肢もありますけど、自分で選べますか？いいですよ。
膝下。
膝下。
うん。
ロングスカートということで。
あ、そうね。ロングにしましょう。
いいでしょう。ロングスカート行きましょう。
うん。
ちなみにゲーム的にはミニスカートの中にもインナーありなしか選べて、ロングか、あとはパンツスタイルかっていうのが選べるようになってます。
あ、パンツスタイル選べんの？
あります。
あ、じゃあパンツスタイルにしようかな。
パンツスタイルになりました。
ああ。
では続いて、メンバーの恋愛についてどのようにお考えですか？
はい。
恋愛禁止にしますか？それとも制限なしで自由にしますか？はたまた、ぼやかしときますか？
あ、それできんだ。
はい、選びます。ぼやかす。
あ、じゃあぼやかしてください。
ぼやかしますか？わかりました。
はい。
続いて、メンバーの SNS についてはどうしましょうか？メンバーの自由にさせますか？禁止にしますか？それとも、ホネスさんが事前確認しますか？
いやー、当面の間は禁止にしたいな。
禁止ですね。わかりました。
はい。
続いて、オーディションの際。
うん。
候補者の女の子たち。
うん。
事前の身辺調査を行いますか？
したいね。
しますか？わかりました。
そこはしときたいね。うん。
最後に、メンバーの送迎についてです。
あ、送迎。はいはい。
どの程度の警備体制としましょうか？メンバー一人に対して一人以上の警備をつけますか？それとも、いっそ警備なしにしますか？
え、あ、その間ないんだ。
ないです。
いや、警備つけよう。
警備つけますか？わかりました、
うん。つけよう、これは。
一旦ここまでです。
はい。
ゲームの雰囲気、ご理解いただけましたでしょうか？
え、これロシアの方が作ってんだよね、これ。
そうなんです。これロシアの方が作りました。このディテールの深さ、どう思います？
これはすごいね、でも。よく考えられてると思うし、
聞いてる皆さん、スカートの丈の長さ聞かれると思いました？僕ビビりましたよ。マジって思いましたもん。こだわりねえわ。
これはでもね、乃木坂オマージュなんだろうなって思うよ。
あ、そうなんですか。
あの、乃木坂って、やっぱりそれまで出てきたアイドルと一線隠すために、
うんうん、
その露出を極端に抑えたんだよね、
うんうんうん。
で、あの、乃木坂の衣装のスカートの丈って厳密に決められてて。
お
う。一人一人長さが違うんです、スカートの。
ええ
ー。というのは何かっていうと、あの、床から、そのスカートの一番下までの高さが全員同じになるように衣装組まれてるんですよ。
なるほど。身長に合わせて変わるんですね。
そう。だから腰の位置によって、スカートの長さっていうのは一人一人変わってくるんですけど、うん、そこがね、乃木坂って全部綺麗に合うように作られてるのね。
ほう。
で、だからターンとかした時に、
うん、
それがすごく綺麗に見えるような作りになってたりするのが乃木坂の衣装の裏話とかだったりするんですけど、
なるほど。
多分そういうところもちゃんと情報を全部調べた上で作ってるわ、これ。
なるほど。
っていうのを感じたね。
素晴らしいですね。
うん。いろんなアイドル見てると思う。それこそビッシュとか、
うんうんうん、
なんかそういうこうちょっと尖った系のアイドルもおそらく見てるだろうし。
うん。
なんか、研究されてるがゆえの選択肢なんだろうなっていうのはすごく感じるね。
まあ、アイドル関係にお詳しくない方々にも補足するような形になりますけども、
うん、
このゲームの本域に入ってくる部分、
うん、
メンバーの恋愛だったり、SNS だったり、 オーディションの前の身辺調査みたいな部分って、
はい、
まあ、割と、まあ、僕目線で言うのはちょっと偉そう、おこがましいところもありますけども、
うん、
アイドルのスキャンダル関係って、この辺って結構重要なんですよね。
う
ん、
そうだよね。
そして、その部分がゲームにものすごい反映してるんですよ。ここで、例えば、途中聞きました、はいはいはい。恋愛禁止にする？それとも自由にする？みたいなところ。
うん。
それって、もちろんここで選んだ結果に影響を受けて、
うん。
グループのメンバーたちの、
うん。
精神状態であったり、うん、そこであったりに思いっきり影響が及ぶんですよね。
いや、だからね、SNS 悩んだのよ。
SNS。そう、自由にさせるか、禁止にさせるか、事前確認するか。
そこまで規制すると、裏垢作るんじゃないか問題が出てくるんだよね。禁止にするとね。で、それにより、裏垢が作られたタイミングで、それがすっぱ抜かれた時のダメージの方が大きいなと思ったわけ。
なるほど。素晴らしいですね。このゲームに裏垢の概念は存在します。
あ、そうなんだ。
存在します。
だから、いや、それってさ、結構重要、アイドル
裏垢の投稿が発覚した、みたいなことあります。
いや、よく見てるわ、じゃあ。マックさん、すごいわ。いや、それ結構重要で、だから僕、一旦禁止にするって言ったのは、ゲームの途中で、それを解禁したりできるのかなっていうのを聞きたかったのよ。
できます。もちろんリスクは払いますけども、できます。
いやー、よくわかってんね、マックさん。それよ、それ。だから当面は、プロ意識が醸成されるまでは、禁止にしときたいわけよ。
うんうんうん、
で、だから、乃木坂と一緒ね。ある程度、この子たちは信頼できるなってなったら、うん、徐々にマネージャーのチェックから始めて、で、もう大丈夫になったら本人の意向でっていう感じにしていきたいのね。
うんうん、
やっぱこの、湯の山45は。急に地元感出るけど、うん、そうなのよ。やっぱり。
まあ、こういったね、恋愛とか SNS みたいな部分のところがゲーム性にものすごい跳ねる部分だったりもするんですけども。
いや、めちゃめちゃ面白いね、これ。
で、ホネストさんが補足してくれた通り、ある種、史実に基づくというか、
そうね。
現実のアイドルが、そういうスキャンダル沙汰が結構多かったりもするというかね。
まあ、誰とは言いませんけどね。はい。
なんかね、ご機嫌の話題の時もなんかそういうのあったよな、みたいな。
やめて、
それ言うの。身辺調査とかあったよな、みたいな。
いや、それもやっぱり、よぎったよ。ご機嫌よぎったけど、それは言わない、
う
ん。
若干ね、身辺調査の話題はね、こう、乃木坂のやつはね、こう、開発金額が合わないから違うんだろうな、と思ったら、もう答えがわからんと思いながらね。
ああ、まあでも、某、名前を変えた坂道グループでもいろいろありましたから。
やっぱりあったのか。
うん、まあそこら辺は、皆までは言いませんけど。
うん、まあただこれ、この辺の話があるとね、ゲームのなんか奥深さというか、少し感じていただけるんじゃないかなと思いますよね。
いやでも本当思うのは、やっぱさっきこう、いいとこだけじゃなくて、こう、なんだろうね、性格をね、うん、合わせてっていう話をしてたけど、やっぱゲームとしても、うまくいかない要素がないと面白くないもんね。
う
ん、
そういうことなんです。
ああ、その要素をうまく取り入れられてるとは思うわ。今の話を聞くだけでも。
うんうん。で、まあゲームとしてはね、こう、例えばですけども、恋愛は禁止にするとか、はい、SNS も、禁止するみたいな、こう、うん、とにかくガチガチに縛れば、うん、スキャンダル沙汰は起きにくくなるわけですよ。
うんうんうん。
ただし、メンバーの鬱憤がめちゃくちゃ溜まったりみたいな、
ね。そうだよね。
逆デメリットもあるわけですよ。
そうなんだよ。バランス大事なんだよ。
で、まあ、まあこれも僕の体験談になりますけどね。あの、SNS とかね。まあ、そういった部分のとこね。うん、いやー禁止させんのかわいそうだよーって思ってこう普通にね、自由にさせちゃうんですけどね、
うん。
なかなかのスキャンダルが多かったですね。もう、どこかのお笑い芸人と写真撮られちゃったよとかね、こう。
ダメだよ、
ね。なんかこう、どこかのメーカーの悪口を書いちゃツイートしちゃったよみたいな。
あるよね。
やめてくれよーみたいな。こう、もう賠償金がどんどん発生するみたいなことを言いながらね。あっという間に経営なんでしたね。
いや、だからその、やっぱ、信頼関係ない中で、いきなり自由にしちゃダメね。うん。それはプロデューサーとの信頼関係の度合いみたいなのもあるの？
信頼関係の度合いはあります。そして恋愛みたいな要素もあります。
あ、すごいなぁ。
まあ、僕、ちょっとそのルート入らなかったんですけども、特定のアイドルと、
うん、
まあ、自分の事務所のグループのメンバーとね、
うん、
恋愛しちゃって、
うん、
まあ、これもまた、どこかの名プロデューサーのオマージュに感じずもいられないんですけども。
ああ、まあそうね。まあ、うん。 さんがそうだ、
うん。まあ、そういった部分も、最終的にそのメンバーと結婚するというエンディングパターンもあるよみたいなことを見てね、こう、おい、うーって思いましたね。うー
エンディングじゃないぞ。
マックス、うーって思いましたよ。
彼からしたらエンディングじゃ、それスタートだからね。結婚は。
また、そういうこと言っちゃう。
そこからいろんな着想を得て、新たな坂道グループとか作ってんだから、それは。
そうですね。まあ、そしてね、その恋愛がうまくいかないパターンももちろん用意されてます
けど、ご安心ください。そうですか、面白いですね。それぜひやっていただきたいですね、あの方に。
うんうんうん。まあ、みたいな、こういう、すごく、表裏が激しいゲームなんですよ。
へぇ
まあ、その他ね、この、スキャンダルとかっていう部分だけではなく、単純にこう、経営シミュレーションとしてね。
うんうん。
現実、僕が陥った状況とかでいくとですね。まあ、僕は、骨坂46とね、とても有名なアイドルグループをオマージュして、
うん、
たくさんのメンバーを抱えて頑張っていこうと思って、
はい、
特定の子をセンターにして頑張っていこうと思ったりもしましたけどもね。
なんか聞いたことあるな。
その特定の子が働きすぎによって、こう、怪我をしてしまってグループが瓦解するみたいなことが頻発しましたね。
もう、生駒か平手かじゃん、もう。
身体的な負荷がすごかったですね。
そしてやばいですね。
そして、うん、人気が出ないアイドルの給料面の不満みたいな部分とか非常に多かったですね、こう。
いやー。あるね。
人気メンバーが月給何百万と稼いでる中で、お前月給3万か。あげてあげて。あげると K なんだ。あーみたいな。
シビアなゲームだな、これ。めちゃめちゃリアリティあるな。
そうね。やってて辛かったですね。
確かにね。
まあまあまあ、そういうゲームの奥深さがあるんですけれどもね。まあもうちょっとね、ゲームの流れをもう少しだけさらって。
あ、はい。
進めて終わっていければなと思いますけども。
お願いします。
まあ、無事、アイドルの方針、グループの方針というものを定めたホネス君。
はい。
ここからは、アイドルを雇っていきます。
うん。
オーディションをします。
あ、はいはい。
そして、その、アイドルの、採用不採用というものを、ホネスさん自身が決めます。
うん。
そして、合格とした、採用したアイドルの子たち、メンバーを、
うん。
ダンスレッスン、ボーカルレッスン、
はい、うん。
そして、スタイリストの方を別途雇って、
うん。
ルックスの強化ってものを図っていきます。
わあ。
そして、
うん。
続いては、まあ、ある種、メインディッシュというか、
メインディッシュ。
楽曲の制作ですね。
おお。
楽曲のタイトルを決めて、イメージを決めて、
うん、
フォーメーションを固めていきましょう。そして、プロモーションの方法も決めていきましょう。
やらなきゃいけないこと鬼のようにやるな。
それだけじゃないですよ。もちろん。楽曲作っていきなり売れる、そんなわけないですからね。
そうだよね。
メディアへの露出をしまさせましょう。
ああ。
ラジオ番組でもいいです。テレビ番組でもいいです。インターネットの、
はい、
動画配信でもいいです。
はあはあはあ、
あなたのグループのメンバーたちが活躍するオリジナルの番組を作りましょう。ちなみに僕は駆け上がりラジオという番組、ラジオ番組を作りました。
あるじゃねえか、それ本当に。
まあ、マンネリ化が早かったんですけども。
うるさいよ。10年続いたんだよ、あの番組も。
いや、確かに。
マンネリ化って言うな、おい。
僕も意地で最後までやりましたけども、まあ、なんかリスナー数が固定化が激しくてですね、新規のファン獲得に繋がらなかったって、こう、汚点がありましたね。
それ、もう、早つもそうじゃないか、それ、おい。
マジかよ。まあ、そして、メディアを作って、その次はライブを企画する。
はいはいはい。
そして、海外公演へ。これも企画していきましょう。
うわ、すごいね。海外も。
どこの国を巡るのか。
うわぁ、まず中国だろうな。
国の渡航経路を決めることによって、経費の節約とかもできますからね。
ああ、なるほどね。
一箇所だけでは損が大きいですから、うん、中国だけではなく、ついでに韓国とか、
なるほど、
アジア圏とか、巡っていただきたい。
はいはい、シンガポール行こう。
ただ、巡りすぎると、怪我しますんで、うん、気をつけてください。
すぐ怪我すんなぁ。
そしていつか総選挙みたいなね。
ああ、イベントね。
握手会みたいなね、そういうイベントも開いていただきたい。
はいはいはいはい、はいはいはいはい。
どんどん企画していただきたい。ただ、
ミーグルでいいかな。オンラインミートでね、やっていきたい、
ね。オンライン、そうですね、そういうのもいいですね。ただ、予算には気をつけてくださいね。
そうか、システムがかかるのか。
そうなんです。そして、どんどん大きくなっていったら、資金にもゆとりが出てきましたら、うん、
はいはい。
2期生、3期生と、
うわー、追加オーディションだ。
そう、追加オーディションをかけていただいて、どんどん雇っていただきたい。
うん。
アイドルのグループが、グループメンバーがそれなりの人数になってきましたら、
うん。
派生グループを結成していただくこともできます。
はいはい。姉妹グループみたいなもんですね。
ええー、ちなみに僕はこう、はやつというグループを作りましたね。その次に、そういえばというグループを作りましたね。最後になんとかというグループを作りまして、最終的に3つの派生グループを結成いたしました。骨坂46、総勢35名のビッググループになりましたね。
いや、すげえな、それ。超巨大グループじゃん。
ただまあ、なんかこう、ハヤツーとなんとかってそれなりに売れたんですけども、そういえばがマジでどうして売れないんだろうなってぐらいで、マジで売れなかったんですよね。なんでなんでしょうか。
それ本当の番組と一緒じゃねえか、それ、おい。やめろ。
本家、骨坂46も、ハヤツーも、なんとかも、CD を出せば、何十万枚って売れるグループになったんです
ね。すごいじゃん。
そういえばだけはこう、5000枚くらいしか売れないっていうね。なんでなんだろうな、っていう。
やっぱあれだよ、愚痴が多かったんじゃない？そういえばは。
なんでなんだろうな、
まあ、鳴かず飛ばずってあります
からね。売れなかったんですよね、あれね。
そうですか。
ただまあ、こういう経営シミュレーションしていきます。大きな流れはこういうことになっていきます。
なるほど。
感じていただけましたか？
うん。
僕、そう、この流行り物通信簿で聞いている程度のアイドル知識でさえも、あっぱれでござる。マックスさん、あっぱれでござると。
いや、すごいよ。
フォーメーションを固めてるときね。いやー、どうすっかな、やっぱこいつがまた次もセンターかな。2列目にしたらめっちゃテンション下がってる。あ、やばいやばいやばいやばい、みたいな。いやー、どうしようかな。でもな、ダブルセンターにしたいんだよね、みたいな。
それ、もう西野と真夏の関係じゃないか、それもう完全に。あ、西野後ろ行っちゃったみたいなことでしょ？
そうなんです。ちょっとね、フォーメーションを変えすぎると、なんで私下がったのかなみたいなことを思うメンバーが必ずいるんですよね。
うわ、なんかもう、ガチ乃木坂見てるみたいになるわ。
不思議なものでね。いろんなメンバーのご機嫌を取ろうとするとうまくいかないんです。
そうだよな。
そして、一期生のご機嫌だけ取ろうとすると、このグループは伸びないんです。
いや、そうだよね。そらそうだと思う。
二期生のこの、すごーく、うん、ステータスの高いメンバー、堀宮を名なのかなみたいな、この子を前にしたい、どうしてもバレッタを発売したい、そんなこと思いましたけども、すごい西野のテンション下がってんじゃんみたいなこと思いながらね。
やっぱりそのね、新しいことをやるタイミングの既存のメンバーのテンションの下がりはね、もうどうやったってもカバーできないから、次で挽回するしか、次のシングルで挽回するしかないですよね、やっぱりね。
これがメンバーだけでもないんです。
え？
ファンからのバッシングもあるんですよね。なぜだ、なぜ受け入れられない2期生、なぜなんだ、
不遇だった、
どうしてなんだ戻します、次の CD では戻します、ただ楽曲のフォーメーションとして、クオリティとして、グループ全体のパフォーマンスの質としては、2期生を大事にしたいんです。
なんか
悩みがつきませんでしたね。もう僕が4期生5期生を雇う頃にはもう、とにかく雇っちゃえって、えー、うるさいうるさい、メンバーのもう知らない知らない、ファンの反発とか知らない知らない、ライト層にさえ吹ければいいんだって、マニア層なんか知らねえよって、
なんか今の乃木坂の上みたいになってますけど大丈夫ですかそうか、そうなってくんだな。
ちょっとね、気を張り続けられない、そういう状況になりますね。
うん。
王女帯アイドルって難しいな。
いや、難しいよ。
もう、そういえば売れなくてもいいやって、もうとにかく挑戦的な楽曲だけ作るのがそういえばは、みたいなこと思っちゃいましたよね。
そうか。なるほどね。
ただまあ、一部僕のゲームプレイの状態であったりね、こう、大きなゲームの流れをご紹介しましたけどもね。
うん、うん。
この、ゲームの雰囲気、なんとなくご理解いただけたでしょうか？
いや、とっても、はい、わかりましたよ。
遊んでて思うのは、
うん。
日本人じゃない、マックスさんが作っているこのゲーム。でね、これね、ゲームの仕組みとして、今話したゲームの仕組みとして、
うん。
日本のアイドル事情、めちゃくちゃ詳しく知ってるな、それをめちゃくちゃ詳細に反映してるなって思うんですけども、
うん。
このゲーム、ただただシミュレーションをするっていうだけではなくて、ゲームを進行する上では、シナリオがちゃんとあるんです。
ほう。
そのシナリオ、日本のアイドル文化って、どういうあるべきなんだろうか、とか、究極のアイドルって何なんだろうか、みたいな。そういうメッセージ性が結構がっつりある作りなんですね。
思いが強いね。
そうなんですよ。このゲームをやっていて、ずーっと感じたのは、意志が強い。エネルギーが強いって。
すごいわ。
僕は思いました。
うん。
そして、最終的に思うんです。
はい。
な、これをね、僕が言うのは筋違いだなとは思うんですけども、このアイドルマネージャーの開発陣の思いの強さってものをすごく強く感じまして、こういう思いの強さって、ダルヤドにもあるべきなんだなって思ったんですよね。
ああ、なるほどね。
クラウドファンディングみたいなね。そして、少数制でダンサーみたいな人が引っ張っていくゲーム開発スタイル。これね、作り手の思いが全てなんだなってすげえ思ったんですよ。
そらそうだね。
ダンさんを見てると、ダンさん自身は同じようなことできるタイプの人間だなって思うわけです。アイドルマネージャーと合わせてね、聞いてる皆さんも、だるま島の宿屋さん、どうか温かく見守ってあげていただきたい。そう思いました。
はい。
時間オーバーで伝えたかったのは、アイドルマネージャーじゃないです。ダルヤドをどうかよろしくお願いいたします。
盛大なプロモーションだったわ、今回。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。今回は広告案件だったんですね。
そうです、広告案件です。
盛大なね。
お金はもらってないんだけどもね。
まあまあ、とはいえ私もダルヤドに端の方ですけれども絡ませていただいてはいるのでね。
そうだね、ツッコミ担当だったよね。
あんの？そのゲーム作る上でツッコミ担当あんの？それ。いや、あるんだったら入れていただきたいけど。
スタッフロールでこう、バーって総勢、そうそうたるメンツが並べてきて、ツッコミ、ホネストって書いてるのがこう、ワクワクしちゃうよね。
ちょっと待って、それ、まあ、日本語はまあいいわ。なんかお笑い要素でいいけど、それ、ローカライズされて英語とかになった時に、どう表現されるの？俺もう、なんか、
ツッコミ。TSUKKOMI。ツッコミ、ホネスト。
ツッコミって書いて、オネストって書いてあるから、そう、正直者なのかな、こいつみたいになるじゃん。どういうことなのみたいになるけど、それ。いやいや、まあそうは言ってもね、私も小平さんも関わってる、だるま島の宿屋さん。いろいろ今開発のところでね、あれどうする、これどうするって悩みながら進めているところであると思いますけれども。ぜひ、ね、この経営シミュレーションという観点は、アイドルマネージャーと通ずるところはね、やっぱりあると思いますし、よろしくお願いしたいなというふうに思いますけれども。
発売日未定ですけどね。
まあでね、そうそう。まあでも、ちょっとそれは気長に待ってもらいつつ。その間にやっぱりアイドルマネージャー遊ぶっていうのも手じゃないですか？
まあ、乃木坂モッド、トゥワイスモッド、あとなんかだったかな、いろんなのもあるんですよね。
それ、ちょっと気になるな。現代に遊べるね。いや、すごいよ。すごい。本当に聞いてて、ちょっと、あまり言わない方がいいんだろうなっていうこともいっぱいあったけど、でも、本当によく研究されてるなと思うね。その話を聞くだけでもね。やっぱり、なんか、僕はこれをぜひ、その今、乃木坂46って、YouTube チャンネルに乃木坂配信中っていうチャンネル持ってるんですよ。
はあ、は
あ、もうちょっとで100万人に、ね、なるくらいかな、の規模なんですけど、そこの中にメンバーたちが、なんかいろんなゲームをやったりとかする企画があったりすんのね。
へぇ。
で、それこそ桃鉄やりましたとか、なんかいろんなゲームをやってますの中に、インディーゲーやってみたみたいなので、これぜひ乃木坂のメンバーにもやってもらいたいし、
いや、それはやらない方がいいんじゃないか。
プラス、乃木坂を今、運営しているマネージャーさんたちにやってもらいたい。マジで。これは面白いんじゃないかなと思うんだよな。
まあ、いろんな、引きこもごもがゲームの中で体感できますからね。
それが本当の要は、アイドルを運営している人たちの目からして、
うんうん、
あるあるなのか、
うんうん、
いや、これはさすがにやっぱりちょっと空想が過ぎるな、なのか、
うん、
そういうところの感想聞けたら面白いよねと思うし、多分、マクさんも、それもし乃木坂のスタッフさんとか乃木坂がやったらもう本望だろうね。
まあ、そうだね。
あ
もう、声高に言うと思うよね。
あ
俺に、僕にお金を払わせてくださいって。
いやそんな口調の人かどうか分からない
です、ね。ネット上にインタビューでもろ書いてたからね。
あ、本当。
日本のメディアはちょっとそこおかしいです。間違ってますよって。
あ、そう。
うん。
いやー、でも、そうだよね。やっぱりコンテンツを見たいっていう欲求が強いっていうのはやっぱりその熱量だもんね。
うん。
素晴らしいことだと思います。なんか、多分言葉を通じないけど、バイブスでマックスさんと繋がれる気がしますね。わかんないけど。
うん。
まあそんなわけでね、僕もアイドルマネージャーやったことありますとか、あ、私もアイドル好きなんで、ちょっと買ってみますとか、ぜひそういうのがあれば、お便りお送りいただければと思いますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは、入り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿エピソード179は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、本音外、
小平でした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。